と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たちの心の内には絶えずいろいろな思いが浮かび、さまざまな言葉が響いてきます。その心の思いや言葉に従って、あれをしよう、このことをやらなければならないと考え、また悩みますけれども、改めて思い直すと、私たちの心の声や思いというのは一体どこから来て、あなたをどこに向かわせようとするのでしょうか。今日私たちはもう一度、誰の言葉に聞き従っていくのか、このことを共に御言葉から聞いてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいります。預言者ゼカリアについて、この人は紀元前6世紀バビロン捕囚からユダに戻ってきた選びの民に向かって神の御言葉を語っていた。そしてゼカリアはエルサレムに帰り、神殿を建て直す人々が神に立ち返るための言葉を語り続けた。それだけでなく、ゼカリアはやがて来たるべき救い主、そして終わりの時についても予言した。ゼカリア1章3節の御言葉。私に立ち返れと万軍の主は言われる。そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返る。天の神様は囚われの民をエルサレムに返された後、再び彼らを招いてくださった。続く4節の御言葉。あなたたちは先祖のようであってはならない。この先祖とは、神の御声に聞かず、悔い改めを拒み、国を滅ぼされてしまった人たち。今日の御言葉、ゼカリア9章9節。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。この王は、力でも戦いによるのでもなく、神に従うことを通して勝利を与えられるお方。ゼカリア9章10節の御言葉。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの意味は絶たれ、諸国の民に平和が告げ知らされる。これは王として来る方を通して表される平和について。しかし、戦車、軍馬、戦いの弓なくして、誠の平和は訪れるのでしょうか。星印のところ。やがて王として来られる方は、人の血を流さず、かえって自らの命を捨てて、勝ちを収められたお方。矢印のところ。もしこの時、エルサレムの人々が神の御声に従い、心を向き直して、憐れみを求めていたら、誠の王はすぐに来てくださったでしょう。マタイ21章4節の御言葉。それは、預言者を通して言われていたことが実現するためであった。この預言者を通して言われていたこと、それが、見よ、あなたの王が来るという御言葉。この御言葉通り、エルサレムに入られた王なるイエスの御姿が福音書の中にも描かれている。というのところ、あなたのうちにイエスを王として迎える心は果たしてあるでしょうか。ゼカリア9章9節で、預言者ゼカリアはこう言った。見よ、あなたの王が来る。彼は、神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくると。 この御言葉はまずバビロンから戻ってきたユダの民に語られた。この時エルサレムにいた人々は神の宮神殿を建て直そうとしていた。そして天におられる神様はゼカリアを通してこの宮のうちに来る私に立ち返り私を求めよとユダの民を招いてくださった。神殿の建物だけでなく神を迎えるあなた方の心も立て直せ、悔い改め天に心を向け続けるならあなたの王が誠の王であるお方が必ずやってくると。それでもどうでしょう、預言者ゼカリアが人々に向かって神に立ち返れ、あなた方の先祖たちに習うなと叫んでも彼らの心は固くならまま天の神様に心を向き直そうともしない。確かにこの後エルサレムの神の宮は建て直されその神殿が使えるようになりますが、ゼカリアの語ったあなたの王が人々のもとに来るまでおよそ400年待たねばならなかった。そしてこの400年の時を経て神の子イエスが王としてエルサレムに入られた時、預言者ゼカリアの言葉、見よあなたの王が来るとの御言葉がその通りになった。この王なるイエスはエルサレムの町で人々の命を治めるために一体何をしたんでしょうか。どのようにして戦いに打ち勝ち勝利を与えたのか。それはただ十字架によって。イエス・キリストはユダの民だけでなく全ての人たちが死んで終わりにならないようご自身の命をあなたのためにも十字架の上で捧げ、あなたのためにも死からよみがえってくださった。王なるイエスの勝利とは死を滅ぼされたものであり、死への勝利をあなたにもすでに与えてくださった。しかしどうでしょう、十字架を見ていたエルサレムの人々、そのほとんどがイエスを救い主として受け入れず、よみがえりも信じず、その堅くなさのゆえにやがて神殿も町も崩され住むところさえ失ってしまう。このようなユダのために私たちも習っては決していけません。今も変わらず預言者ゼカリアの見よあなたの王が来るとの御言葉は私やあなたの心に向けて語られ続けている。この言葉の通り私たちはいつでもイエスを私の王として受け入れ、この方の御言葉に従って歩むことができる。ですからどうか神の子イエスを改めて今日あなたの王として心に迎え、この方の守りと導きのうちに歩んでいただきたいのです。そして今日もう一度何よりもまずキリストの御言葉に聞き従う歩みを共に選び踏み出していきましょう。私たちの王なるイエスはいつも御言葉を通してこうあなたを招いてくださっています。私の十字架を見よ、ここに許しがあり十字架の上に神の救いと助けは必ずあなたのもとにやってくる。だからこそあなたは許された者として恐れることなくひるまずことを後回しにせず、ただ十字架を仰ぎこれをあなたの立て道として神の憐れみを心から求めよと。ですから私たちも王なるイエスが絶えず指し示してくださる十字架のもとに、この神の許しのもとにとどまりながら、今も生きておられる王なるイエスにあなたの行く道を委ねていただき、この方の言葉に従う力と助けを共に求め続けてまいりましょう。